こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、いきたいと思いますけれどね。
はい、
どうなんですか今年は。
令和ね、日の絵馬、
日の絵馬ですね。そこから来ましたか。
あ、はい、っていうかね、僕もちっちゃい頃ね、親とかがね、日の絵、なんかこう、日の絵馬の女の子は気が強いからとか、なんかそういう、なんかこう、話を、こう、なんとなく聞いてた
気があるんですか。よくね、聞きますよね。なんか、あの話しすぎると、そこで生まれた人どうすればいいのよってなるから、なんか言いにくいなってやるけど、よく言われますよね。それだけエネルギーが高いっていうことなんですかね。
う
ん、
そうね。日の絵っていうのもね、日だからね。で、なんかちょっと陽寒って言われているね、陰陽がある陽の火の陽なので強いですよねっていう、ね、うん、まあ、もちろん表すとしては太陽みたいな表現もされますよね。で、馬ってちょうど、午前、正午、午後ってあるね、まさにこう、正午なんで、これは、日の方向なんですよね。
要は午後ですもんね。正午、そうそうそう、時間も馬の刻は正午と言われる通り、11時から1時の間か、
11時から1時の間なので、その、まあ、今年で言うと見通し、
うん、
見馬っていうのは火の流れなんですね。で、そのうちの羊は、火の部分と土の部分があるっていう、
まあ、2025年がってことですね。
火って十二支のを木火土火水っていうのに分けると馬って火の真ん中にいますよ。
ああ、そういう意味ですか。ああ、なるほど、うん、は
いはい、ちょっと分かりにくい、知らない方にはちょっと分かりにくかったかもしれないけど、なんで、まあ、火と火が完璧に重なるということでね、
うん、
強いって言われていて、まあ、やっぱりエネルギッシュであったり、いろんなものがにこう新たなるものにこうどんどん挑戦していくような、ちょっとある種躍動感のある年なのかもしれませんね。ただ、まあ、いいとこだけじゃなくてね、やっぱりそういうことの裏側に出る弊害っていうのもあったりするので、まあ、その嫌な部分も、露呈したりとか、まあ、そういうところもあるよねというような年だと言われて、うん、まあ、それ以上私も詳しくはないんですけど、
十分詳しいですね。
いやいや、なんで、そうそう、だからさっき言った日の絵馬っていうの生まれて出生率は昔は下がったんですよね、やっぱりね。
やめとこうってする、
そうそうそうそうそう
ってこと、へえ、うん、そうなんですね、うん、
出生率自体が下がったんですね昔はね。
へえ、
まあ今はそんなことを気にする人いないでしょうけど、
うんうんうん、
でも私の小さい頃は、まあ、だから親がそうだったというのにまだ世の中気にしてたんだろうなと。だから60年前か今からねはやっぱりちょっと出生率低かったはずなんだよな。
へえ、そうなんですね、うんうん、
私 の, 隣のにその年に女の子が生まれたんで、なんか親がそういう話題をしたんだと思うんですけど。
なるほどですね。
まあね、まあ、それだけ、まあ、強さっていうのが一つのキーワードになる。だからその強さが挑戦であったり、新しいものを開拓するとかっていう方向に行くので、結構なんかこう今までにないような新しい出来事、もしかしたらあれかな、サッカー日本が優勝したりして
る。そっち？そこ？
いや、でも、そういうなんか今までにないようなことがバーッとエネルギッシュに起こる可能性は
ある。いやー、なるほどね。というような、とても高いエネルギーの年であるということで、はい、今日も行きますか。
はい。行きましょう。
ということでですね、そんな中今日のご質問いきたいと思いますか。
はい、
そう、今日のご質問者の方すごい勉強されてるんでしょうね。結構ボリューミーにいただいてますので早速いきましょう。
はい、
50代の管理職の方のようですね。
はい、
いきます。いつも通勤中や家事をしながら拝聴させていただいております。自身のモチベーションを上げることに役立たせていただいております。ありがとうございます。私、管理職をしています。50代男です。職種は大企業の管理部門です。ということでいただきました。
管理部門ね。
最近勤務先でワンオンワンが導入され、毎週課長クラスである直接の部下の A さんとは30分程度時間を取って話をしています。A さんは行動力がないことが課題であり、本人も自覚をしており、半期目標にも織り込んでいます。 そこでワンオンワンでは A さんから行動へのコミットを引き出したいと考え、主要プロジェクトに関して次にどのような行動にするのか壁打ち相手となり、話を進める方針でワンオンワンを行うことにしました。しかし実践してみると30分では結局一切行動に関する発言がないまま話が行ったり来たり、最後は私から強力に促してかつ私で行動を決めてしまうという始末です、日頃から私自身がプロジェクトの前面に出て進めてしまっており、その弊害かとも思います。ただそれらのプロジェクトを任せるとスケジュールに遅れが出てしまうのは必須の状況です。付随して日頃から A さんにオーダーを出していたつもりでも強く言わない限り受け取られていないことも多く、期待のアウトプットが出てこないのも悩みです。このような部下との関係性について何かアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、前回もちょっとワンワンの話出ましたけど、
前回はねウィルハラの話されてましたからね、
30分のワンワンでなかなかやっぱこの行動コミットができない、引き出せないっていうことで言うと、まあ、この方も相当、苦労されてるんだろうなっていうのは伺い知れるかなと思います。
うん
うん、で、まあ、この間も言いましたワンオンワンってやっぱりある種の、べき論みたいなのがあって、でその一つはこの前回言ったどうなりたいのみたいな成長の方向性をちゃんと、部下自身に感じ、なんていうのか言語化してもらうというか方向と、それからやっぱり最終的に自分自身で、ワンワンの最終の段階は、自分で、あ、じゃあ今週はこうやってみますみたいな、自分の行動について自分の言葉で、言って終わってもらうみたいなことが、うん、やっぱりもう一個の大きな重要課題的に扱われていることが多いですね。
はいはいはい。
はい、でこの方はきっと非常に学んでらっしゃるし、そういうふうなところにであるべきだということを感じてらっしゃると思います。
うん、
でじゃあ、ちょっと逆にですね、翻ってこの A さんの行動力のなさってどこから来るんだろうか、っていうのは、まずこの方はそれをどう捉えてるかっていうのはここには質問の中では伺い知れないので、
うんうん、
どう捉えてるのかなっていうのは逆に言うと聞きたいところなんですね。
なるほど、は
い、うん、A さんの行動力って どこからそうやってないんでしょうねっていうことで、これ推測するに
推測できるんですか。
いや推測 しないと話にならないから
ここ推測する、なるほど、
うん、実際にはこの、この方が、じゃあこうしようね、ああしようねって決めて、
はい、
で言った、でもスケジュールに遅れが出る、うん、で期待のアウトプットにつながっていない、
うん、
ってすると、もしかしたらそのやっぱり、やはり言われたことは人間精神的リアクタンスって言って、言われるとやりたくない、心理的リアクタンスか、うん、言われたらやりたくないっていうのも無意識に働くとも言われてるんですよね。
なるほど、
うん、だからその現象がもう一個考えられるなと。
お、面白いですね、
うんうん、それともう一個
は今のは言われるから逆にやりたくないっていう、
そうなんか人間の根本的な心理らしいですよ。
あ、まあ、でもやるですね、親に勉強しなさい嫌だみたいに近いんです
よね。今やろうと思ったのにみたいなね。
はいはい、はい、
ああいうやつですよね。いやだから言われたことはやりたくないっていうところは持ってるらしいんですよ、
うん、なるほど、
人間の心理として、
うんうん、
でそれが起こってる可能性があるんですよね、
うん、
それともう一個はその、なんていうのかな、意味を感じないっていうのもあるかもしれない、
意味
このプロジェクトに。
あ、
うん、それこれも一つです。で推測ですからね。で
仕事に腹落ちしてない的な感じってことですか。
そうそう、そんなに一生懸命これやるべきことなのかなと思ってる可能性もある。
確かによくそんなに、うん、まあ、まだあるんですね、
う
ん、
もう一個、もう一個は、非常にやっぱり低エネルギーで、そもそもある意味能力に関わってきている問題なのかもしれない。
ほう、
うん、やるやらないじゃなくてできない。
あ、なるほど、うん、
で前半の方はやるやらないの話なんだけど、 後半で言うとできるできないっていう話もあるわけですよ。やっぱりもう一つの分析法としては
もうそもそもやろうと思っててもできないって話だとね、
だから一個この人が確認した方がしていただきたいのはできるできないの側面はどうなってるかを確認してほしいんです。
あ、そのやるやりたくないとかそうじゃなくてできるのかできないか
な、そのなんで遅れるのかの時にこの人の何かのスキルが足りないがゆえに例えば交渉が進まないとか、例えば、なんていうのかな、具体的なプラン作りがどうしても、弱いとか、何かその能力的なところはちゃんと抑えた上でこの問題に取り組んでほしいんですね、 A さんの。
はいはいはい、はい、
で、まあ、そっちの方向だとしたらやっぱりこう能力をちゃんと上げていく方向っていうとなると進捗にもっともっとサポートする必要が出てきちゃうんですよ。やっぱこう素平を添えるじゃないけど、いやそこはもうちょっとこうやってやらないとうまくいかないよねみたいなとこをこう当てがっていくぐらいのことはしていかなきゃいけないし、もしかしたらプロジェクトの中でそれを補完する誰かをやっぱりアサインしなきゃいけないかもしれない。
そっか、でも確かにそのコーチングワンオンワンみたいな、そっちに行き過ぎるとそのやりたいやりたくないとかっていうそのマインドみたいな話にばっか言って、仕事ってでもすごい、能力重要じゃないですか。ここを逆になんかフォーカスせずに、なんでやらないんだとかやりたくないのかって話に行って、いやただ単純にできたら やるんだけどなっていうのはありますよね。
で例えばこの人から見てるとなんかぼーっとして構えちゃってるぞと思っても、本人動けない可能性があるんですよね。
いや確かに、
動かないんじゃなくて動けないっていうことも考えてあげなきゃいけないので、そこは ある種能力なので A さんのある種の限界点っていうのも出てくるかもしれないけど、やっぱそこは、上司がメンバーっていうものをどう、アサインしていくか、何にはどうアサインしていくかっていう時に結局あって重要なポイントでもあるので、そこはちょっと一回押さえてほしいなっていうのが、思うところです。
なるほどですね。
あとはね、どうぞ、いいですいいです。
いや、そうするとどうなのかなと思いまして、この方のアプローチとしては、多分この方優秀で自分ができちゃう方じゃないですか、でプロジェクトも推進してきてるでしょうし、なのでね、ある多分大きい会社なのかなって幹事まで行かれて、で部下もいると、その中でワンオンワンを30分週に1回今みたいな背景を持ってる可能性がある方とやっていると、すると、いやどうちょっとアプローチを変えていけるのかなと思ったんですけれども、
なのでこの方が行動コミットを本人の口からしてもらいたいと思ってるんだけど、やっぱりイメージできてない可能性あるんですよね、 A さんがね。で、ここが、もう一個で、この本人の方は A さんに対してなんだけど、というか、そのプロジェクトに関してこの方にはゴールが見えてるんですよ。どういうゴールなのかっていうの、でそこのゴールに向かうプロセスをイメージしてるからこうやってほしいんだよね、こうなっていくよね、でそれを引き出したいからいろいろ言ってると思うんですよ。でも A さん混乱してる可能性あるんですよね。
全体見えてないんで、
だからゴールっていうものを徹底的に一回イメージをすり合わせなきゃいけないかもしれない。
おお、明確にきましたね。
プロセスの組み立て、行動のコミットを引き出す前にこのプロジェクトのゴールはどこかねっていう話を徹底的に、それこそブレスト的にこれもあるよね、こういう場合もあるかもねとかってっていう風にやって、イメージを引き出してあげる必要もあるかもしれないですよ。
なるほどね、そこね、
で、だとしたらこういう方法とこういう方法が考えられなくないかでもいいんです、具体的に指示し、こう示しても、で、そうですね、どっちがやりやすそうって言ったら、B の方かなみたいなね、っていうのは本人が言ってないけどまだ選択を与えているので、だからゴールのイメージが今よりもよりちょっとイメージしてもらさせることと、ちょっとでもいいから自分が決めてる要素を加えていくっていうことをしてみるのも一つの方法だと思うんですね。
なるほどですね。 見えましたね、動きとしては、はい。
まあ、でその上でもまだまだ改善できない部分っていうのはあるのかもしれません。でもそしたらもう、
ね、一度その形で取り、うん、これでも同じ悩み持っているリスナーの方多いんじゃないですかね。
多いと思いますよ。
ほとんどこれですよね。
そうだからやっぱりワンオンワンがプロ進捗管理になあの業務上の進捗管理あの打ち合わせになっちゃってることっての多いのもやっぱりそういうことでね、ちゃんとやれてないじゃないかみたいなのがベースになるので、まあそうするとやっぱり大事なのはどこに向かってるのかっていう共通イメージと、それからプロセスの選択なので、プロセスは別に上司からこういうことも考えられるよねっていうアイデアを補足するのは全然悪いことではないと思うので、ただ最終的にはどうするって言った時に、いやじゃあこうしてみますって言うんだって、ちょっとした本人のコミットなんですよね。でそうなった時にちょっと変わるかどうか
ということで、相手の方がね、井上先生が3つ可能性があるんじゃないかという背景をね知るというところから提示していただきましたので、はいはい、まずどれに当てはまりそうなのかということも踏まえて、はい、あとはゴールをしっかりとその方と共有しながら、
はい、
進めていくというようなところをちょっと一回捉えてチャレンジしていただきました。
そうですね、ちょっとやっていただきたいですね。
ぜひねまたこれで何か動きありましたら、
はい、
ご報告いただきまして、ぜひ一緒に考えていきたいなというふうに思っています。
そうですね、
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。